高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度のお話を今週もします。昨年の9月から12月にかけて鳥取で連続不審死事件というのがありました。2件の強盗殺人罪などに問われた鳥取市の元スナックの従業員の女性に12月鳥取地裁は死刑判決を言い渡しました。で、判決は起訴されたすべての事件について有罪と判断しました。2人の強盗殺人をすべて認めました。被告人はそのすべてを否認し争い黙秘権を行使していたという事件でした。被告人の年齢は38歳です。この事件については前にも私お話をしましたけれども、埼玉地裁で行われた100日裁判といわれる審理期間全体で100日の次に多い75日の審理期間の裁判でした。鳥取県というのは人口数の少ない県です。75日裁判ということで県民の圧倒的多数から裁判員として出頭することを嫌われました。去年1年間で予定していた裁判員の半数に呼び出し状を送って750人の裁判員の中から最後に残った人が38人しかいなかったという本当に嫌われ極地の事件でしたけれども、この裁判が終わった後に記者会見で裁判員経験者たちが話した言葉は大変印象的でした。判決を決めるのが一番つらかった、こんなのを決めるんだったら裁判員になるんじゃなかった、そういう言葉を言った裁判員がいました。30代の女性でした。補充裁判員をされた20代の女性も評議が終わってから泣きながら家に帰ったこともあったという告白をしていました。被告人に対して死刑を言い渡すというのは、それはあなたはこの社会でこの世界で生きていてはいけないと、死になさいということです。人に死ねということを言わなければいけない立場に裁判員たちが置かれる、市民が置かれる、そのこと自体が本当に異常なことです。人の人生の中におよそありえないことと言ってもいいほど異常なことだと思います。この裁判員を体験していい経験をしたとか、あるいは役に立ったとか、そういうことを言う人もいるけれども、しかし圧倒的多数の大半の市民はつらかった、嫌だったというふうに考えるでしょう。そしてそれは単につらい嫌な体験をしたということで消えてしまわない、心に残るものになります。PTSD という言葉がありますが、そういう状態になる人たちが多い。皆さん PTSD という言葉を聞きになったことがあると思うんですけれど、心に傷を残す、その対応で非常に苦しむという、そういうことになる例があります。最高裁自身その懸念を感じていたということは、2009年の7月から、つまり制度を開始したその直後の時期から24時間体制で相談を受け付ける、そういうメンタルヘルスサポート窓口というのを作りました。で、そこには臨床心理士などの専門スタッフが電話や面談でカウンセリングを受けるんだということで、 対応する、で場合によっては医療機関も紹介する、そんなことにしたわけです。でところがここでもう3万人に及ぶ裁判員がいるわけなのに、昨年の10月末まで3年と4ヶ月ぐらいの間に相談に来た人の数というのは延べ人数でも190件しかないんですね。なんと少ないことだろう、みんなそれほどダメージを受けてないんだろうかというふうに、この数字だけ見ると思われるかもしれない。で実は違うんですね、逆なんですね。この電話や面談で相談を受けるというところまでもいかない、そこに行ったところで何も役に立たないだろうというふうに、まあ、いわば見放されているという状態になった結果、このくらいしか相談がない、そういうふうに思われます。裁判員裁判が終わった時にみんなが非常につらい思いをした、特に重い刑罰の刑事事件ほどそういう言葉がたくさん出る、そのことと、このメンタルヘルスサポート窓口に相談をする人の数が極めて少ないということの間にはどういう関係があるのかというところにしっかりメスを入れることが実は大事なんだろうというふうに思います。人々は苦しい思いをして、しかもそのことについて守秘義務の重い枷がはめられて物が言えないというところになってしまったときに、その辛さは解決のし場所のない辛さになるために、深く深く心の奥底に傷をつけます。傷がつく。でその状況をどうするかということが、実は裁判員制度を考える上で非常に重要なポイントの一つになるというふうに私は思うのですけれども、最高裁はその問題を実に簡単に片付けて、そこに問題があるのだというところを強調しない、なんとかそれを隠蔽し隠し、さして問題がないというふうに示そうと必死になっているように思えます。裁判員経験者が自分たちで集まって心のケアに取り組んでいる例もあるようです。交流会などを開いて経験者同士が話し合う、そんな場も作っているというけれども、そこで集まる裁判員、元裁判員の皆さんの中にもやはり守秘義務のこの手枷足枷はかぶさってきます。何でも喋っていいということには決してなっていないんですね。でそうすると物を言ってはいけない、秘密を守らなければいけないという義務を課されながらケアをする、心のケアをなんとか努める、そんなことはどこまで可能なんだろうというふうに私は思います。秘密を漏らしてはいけないということで、随分時が経ってからフラッシュバックをして、裁判に関わり、一人の被告人に、あるいは複数の被告人に重い刑を科するというようなことをに関わってしまったという苦痛が、また深い傷となって紛失をするというケースも現実にはあるんですね。大体裁判員を経験した人たちが後になってから何とかその心の傷を癒すための後始末をしなければいけないなどという制度そのものが歪んでいるというふうに言わざるを得ないようにも私は思います。裁判員制度の問題点をみんなでそういうところからも考えてみる必要があるんじゃないだろうかというふうに思います。今日はここまでにしましょう。